スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
自分の力で何とかするのが営業と思うんですけども、辻先生は自分ではどうにもならなかったことってありますか？
なるほどね。そうですね、僕は B2C の、営業をやっていまして、なんだかんだ言って自分でやってきたかなっていう思いがあります。はい、頼れる人もいずに、そのもう自分でね、なんとかやりくりやってきたかなと。もちろん全く誰もいなかったかっていうとそうでもなくて、その知り合いのね、同じ業界で働いてるその社長さんとか、その今こんなトーク使ってるよとか、あんなトーク使ってるよとかいうのを聞いたりとかね、教えてもらったりして、たまには愚痴を言ったりとかして、その心の平穏を保ってたみたいな感じはありますけど、でも営業だとか交渉に関して言えば、やっぱりね、営業マンとお客さんとのそのやり取りの中で、その営業マンが自分の力で契約をもぎ取ってくるっていう言い方になっちゃいますけど、そういうことをやってきたかなというふうに思うわけですね。だからその時は基本的にはやっぱ営業マンの力が大きいんじゃないのかなというふうに思っています。だけど、自分の力じゃどうにもならないっていうのが僕は1回あります。はい、何かっていうと、これ営業とはまたちょっと違うんですけど、やっぱ出版ですね、本を出す時っていうのはやっぱり自分の力だけではどうにもならないことっていうのがあって、本当ね、まな板の上の鯛みたいな感じで、その、ね、天に祈るしかない、神様にもうやることは全部やったからもうお祈りするしかないなみたいな状況っていうのがありましたね。はい、どんな感じだったかっていうと、僕は本を出したいと思って、で、いろいろね、試行錯誤してたわけですね。で、2015年の、10月28日ですね、今ちょっとブログを見ていると、企画書を郵送で11社、E メールで9社、合計20社のその出版社に企画書を送ったわけですね。で、それまでいろいろ試行錯誤していて、企画書って書いたことないけど、こう書けばいいはずだとか言っていろいろやりながらやってたわけですね。その出版社に企画書を送るまでに、もう結構何度も失敗してるんですね。その他にもインターネットでその企画書を送って、NG でしたとかも言われていましたし、企画の卵屋さんっていうところにその企画書を送って NG でしたっていうのも食らってましたから、どうしたらいいんだろうなと、もうどうしていいかわからないと。で、結局企画書を直接出版社に送るっていう無謀なことをやり始めたわけですね。で、そういうのって実は99% ダメなやり方だって言われてるわけです。その出版社に企画書を送ったとしても、ほとんどダメですよって、 99% ボツだっていうふうに言われてしまうんですよっていうふうに言われてるわけですね。だけど僕は当時というかね、そのバクマンとかを見て、出版社に企画書を送るのねみたいな夢見ながらやってたわけですね。そしたら2日後、企画書を送った2日後にその、同文館出版 その古市編集長から連絡があって、企画書を拝見しましたと、一度お話をさせていただきたいのですが、ご状況の機会などございますでしょうかっていう返事が来たわけですね。これはもうよっしゃーみたいな感じですね。本当にもうよっしゃーでした。はい、もうやるだけのことはやった、どうだっていうふうにやってみて、で、 これがダメだったらもう次どうしようみたいな。でも、まあ、あと2つか3つぐらい策を用意してて、でやってたわけですね。で、まあね、11月の11日の水曜日に僕は東京まで行って、ね、出版社の方のところ、出版社に行ったわけですよ。だけど出版社に行く打ち合わせって言っても本を出すことが決まったわけじゃないわけですね。もちろん会って NG になるっていうのもよくなんかある話らしいので、とりあえず話だけ聞きに行って、まあ人生初めての出版社の会社にね、こう行くわけですね。まあ今でも覚えてますよ。コンコンってやって、こんにちはって、もうすっごい緊張しながらやってましたね。はい。で、その時、企画書をね、送って 99% ボツだと。だけど、そのなんで僕の企画書を見て話を聞こうと思ったのかっていう、その理由が知りたかったので、僕はもう直接編集長に聞いたんですね。企画書を送っても 99% ボツだって話をよく聞くんですけど、なんで僕の企画書を見て話を聞いてみようと思ったんですかって聞いたら、チラシの本だからですよっていうふうにおっしゃっていただいたんですね。で、これはもう狙い通りだったんです。はい。いろいろやってみたって言っても、その、もう目をつぶってがむしゃらにダーツを投げてたっていうわけじゃないんですね。同文館出版っていう本は、出版社は、そのチラシの本っていうのを結構出してるんですよ。だから僕が作ろうと思っている、そういうチラシ広告の本っていうのは、きっと、この同文館出版なら、反応してくれるはずだっていうふうに思っていたわけですね。他にもまあダイヤモンド社とかもあったんで、そのチラシ広告を出している出版社をめがけてやっていたわけですね。で、当時僕は同文館出版はその企画を募集していない出版社だと思っていたので、本当僕はラッキーだというふうに思ってたんですね。まあでも後で調べて、後で分かったんですけど、実は同文館出版というのは全国で出版会議っていうのを開いていて、その新人の作家さんに、そのね、新人の作家の発掘を力に注いでいたっていうのが後で分かったんですけど、僕はその時全然知らなくて、でもうよしと。ほんでもう同文館出版の本は結構何冊も持っていたわけですから、僕はもう同文館出版の方で本を出したいなっていうふうに思っていたわけですね。自分が何冊も買っていて、そのお世話になっている出版社から僕も著者として本を出せるっていうのはもうすごく嬉しかったんで、もうぜひお願いしますみたいな感じだったわけですね。でもまあそこからすごく長いわけですよ。でも一応お会いすることはできたんで、第一関門は突破したなと。で、その時の宿題として、この小冊子も一緒に送ってたんですけど、その小冊子をそのまま本にするわけにはいかないので、とりあえず目次を作ってくださいとか宿題を出されたので、まあとりあえず目次を作ったりとかね、やっていました。で、まあその目次も最初はボツを食らって、で、じゃあもう一回同文館出版の本を全部出してきて、バーって開いて、この出版社のその傾向って一体何だろうと、この出版社が出している本っていうのはどういうその傾向があるのかっていうのをもう一回見つめ直したら分かったんですね。あ、同文館出版はノウハウ本だと。ノウハウの本を出そうとしているわけだから、僕が最初に作った目次っていうのは結構僕の自伝みたいなのが書いてあったんですよ。こんなことやってました、あんなことやってましたみたいな、こういう自伝はいらないんだなっていうのが分かったんで、バッスリ削除して新しくもう一回作って、新しい目次を作ったんですね。それはだいたい1週間ぐらい、1週間で新しい目次を作って、そしたらもう一回打ち合わせしましょうっていうふうになって、で、まあ、そこからすごくすごく長かったです。はい。あまりにも連絡が来なかったので、ね、打ち合わせしましょうって言われてから連絡が来なかったわけですから、もうこのまま立ち消えしたんじゃないのかなと。もうね、せっかくすぐにね、出したにもかかわらず、目次をすぐ作ったにもかかわらず、その相手方出版社の方が多分忙しいのか何なのかで、なかなかこちらの方にその返事が来ないっていうのが、まあ本当にきつかったです。もう自分がね、どうすることもできないわけですよ、相手の返事待ちだから。どうすりゃいいんだよみたいな感じだったわけですね。で、その続いてもう一回打ち合わせしましょうねって言われた時には、その、まあ、辻さん東京まで来るの大変でしょうと。で、今度その僕は編集長が名古屋に行くので、その名古屋の喫茶店で打ち合わせしましょうかっていうふうにこう言われてるわけですね。で、分かりましたっつって、で名古屋で打ち合わせさせてもらって、で言われたのが、その5月13日にこの今度出版会議にこの企画を出しますと。 で、もしこれが OK だったら本を出したいと思うんです。でこの企画だったら7割8割通ると思うんですがよろしいですかっていうふうなを聞いてもう心の中でガッツポーズですね。おっしゃーっつってお墨付きもらったみたいなね、編集長からお墨付きもらったと思ったんですけど、4月16日にその名古屋の喫茶店の打ち合わせさせてもらって5月の13日に企画を出しますっていう話ですから約1ヶ月待つわけですね。この1ヶ月間っていうのが本当もうドキドキ、もう本当ドキドキでしたね。もう僕のやることっていうのは全部やり終わった後だから、あとはもうどうなるのか、もう神のみぞ知ると、もう自分の手でどうすることもできないわけですから、あとはもう本当もうね神様に祈るぐらいしかなかったな。でも7割8割通るって言ってくれるから多分通るはずだみたいな感じで考えていましたね。まあその時にその何度かね、その間にも何度かメールのやり取りがあるわけですよ。でその時にその書籍の具体的な反則方法を教えてくださいとかいう質問メールが来た時は僕はもう本当うわどうしたらいいんだろうと、本を売ったことがないわけですからどういう反則方法が効果的なのかが全くわからないぞと、で的外れなことを言っていたらこいつバカかと思われるかもしれないし、かといってその友人だとか知人とかでその本をね出版して販売しているっていう人もいないわけですし、誰にも相談できなかったんですね。でまあ、自分なりに考えてその反則メールをこうねメールで返信したりとかして、で5月13日の12時03分ですねにその本日企画会議で企画が通りましたのでまた打ち合わせさせてくださいっていう連絡が来た時はもうガッツポーズ、ああっつってもうこれ本当僕が今まで契約でもぎ取ってくれたとかキャンセルしたいって言われても、そのクーリングオフとかでね言われてもキャンセル戻しをしてきたように自分で何とか乗り越えてきた、自分で何とかしてきたっていうのはあったんですけど、その本の出版に関して企画書が通ります、企画でねその出版会議であなたの企画が通るか通らないかっていうのは完全にもう向こうさん任せになっていたので、もう本当にもう僕の力ではどうにもすることはできなかったですね。その僕の力で出版会議をもぎ取ってくるとかそういうことが一切できなかったので、本当にもうまな板の上でね待ってるタイの状態ですよ本当にもう、うん、でそういうなんていうんですかね、いつも僕はその、まあ、営業で言ったら結構上から目線の営業をしているわけですね、はい、で久しぶりにそのお願いする立場、弱い立場になって、でも出版会議の結果が来るまでは本当にドキドキしていました、はい、7、8割通るからといってその自信満々ではあったんですけど、最後まで油断できひんぞと、何が起きるのかがわからないのが世の常だから OK ですよっていうのが結果がもらえるまではやっぱ安心できひんなと、でも、まあ、自信はあるぞと、根拠はないけども多分俺はここで本を出すんだっていうそういう仕組みになってるんだみたいな、その根拠のない自信でその自分自身を鼓舞していましたね。まあなんでそんな風に思ったかっていうと、やっぱりね営業でもあるわけですよね。もう7、8割辻さんのところで契約すると思うんですけど、ちょっと待ってくださいねなんて言われたら、このそのちょっと待ってくださいねが本当怖えんだよみたいな感じですよね。よその会社の方の話を聞いてからにしますとかで言われると本当にNG な時とかもやっぱあるわけですね。なんでですかとか、あれだけ握手したのにとかね、うん、クーリングオフの、ね、連絡が来たりとかもするわけですね。でまあそういうのも味わったりしてたので、でその出版会本の出版に関して言えばもうすごいドキドキしてましたよと。でこの気持ちって昔どっかで味わったことあるぞと、昔どっかで味わって、うわこれなんやと、ああ分かったぞと、思い出したぞと、これは合格発表を待っている受験生と同じ気持ちだみたいなもうね、自分ではどうすることもできなかった、もう、ね、今からもう20年以上前の気持ちですね。そんなんにもう苦笑いしながらでしたね。世の中にはもっとねスマートに出している人もいますし、この自分の力ではどうにもならないっていうこのストレス、もうドキドキ感とかっていうのは、まあ、もう本当もう半端なかったですね。もうドキドキドキドキしてました。ちなみに設楽さん知ってますか、満員電車ってめちゃくちゃストレスがかかるんですけど、訓練パイロットとかのその兵隊さんの訓練兵じゃないパイロットとかは 満員電車の方がその兵士よりも戦場に駆け抜ける兵士よりも満員電車の方がストレスが高いって言われてるんだって。なんでか知ってます？
知らないです。
なんでかっていうと、あの兵士は自分の力でなんとかなるんだって。こう何か緊急なことがあったら自分でなんとか回避しようだとかなんとかしようっていうあの動きができるんだけど、満員電車に関しては何にもできないからどうすることもできないから、そのストレスがすごい高いっていうふうに言われてるのよ。でそのストレスの高さを戦争で表すと、その銃弾や砲弾がこう飛び交っているその戦場をもう前線で戦っている兵士と同じぐらいストレスが高いとも言われているわけね満員電車っていうのはそれぐらいあのストレスが高いですよと。でもうこの満員電車のストレスの原因っていうのは自分ではどうにもすることができないからストレスが高いとも言われているわけね。これがあの感じたわけですよ自分の力でどうにもすることができないっていうのは、まあ、ストレスもあるし、まあ、そういうのを突破していくとあのやっぱ人からねすごいよねっていうふうに言われるのかなっていうふうにも思いますからね、まあ、世の中にねさっき言ったようにそのスマートに本出してる人ってもいっぱいいてると思いますけど、僕は無名の、 その、ね、地方に住んでいる人だからやっぱりね本を出すまでの、 あの奇跡ってやっぱめちゃくちゃ難しいんですよと。でそのね、やっぱりよく言われます、本ってどうやって出されたんですかってよく聞かれるんですけど、まあ、僕は企画書を出して本を出すことができましたよと。だけどそれってあの 99% ダメなやり方なんであまり真似する必要ないかなというふうに思いますからね、まあ、それは本当にもう自分の力ではどうにもできなかったっていうことがあるかなというふうに思いますからね。これはもう本当もうストレスと期待と感情がすっごい入り混じっててどうすることもできないと、本当もう結果を待つのみみたいな感じでしたからね。でそれでねあの OK ですよって言った時はもうガッツポーズみたいな、もう本当にあの受験生と同じ気持ちですよ大学受験のねあの感じですよわーっていうあの感じでに近かったかなっていうふうに思いますからね。まあまあまあ、 多分僕が今思えば、まあ、こんな感じかなと。 B2C で営業やってる時は全部自分の力でお客さんとあのもぎ取って契約取ってきた、自分の力が大きかったかなっていうふうに、まあ、勝手に僕は思ってはいてるんですけど、本の出版に関しては僕は自分の力だけではどうにもならなかったですよ。やっぱり多分編集長も押してくれてた部分もあるでしょうし、その、ね、企画が通るっていう部分だとか、その一番最初に企画書を送って郵送で送ってそれが通るっていうのも、まあまあそんなことほとんどないのが通ったっていうのも、まあ、何かの運の巡り合わせっていうかそういうのがあったんじゃないかなと。自分のパワーだけ力だけではどうにもならなかったことが花開いたっていうのがこの僕のダイレクトレスポンス広告っていう本の出版に関しては、まあ、そうかなと思いますね。
辻先生今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。